ハンダラのハイジャック、ガザでの意図的な飢饉の中でのジェノサイドに奉仕する、海賊行為。2025年7月26日の夜、イスラエル海軍は、ガザへ、人道支援物資を運ぶノルウェー国旗を掲げた、民間船ハンダラをハイジャックしました。フリーダムフロティラ連合によって運航されていた、ハンダラは、ガザの海岸から40海里、国際水域にいたところを、イスラエル軍艦に拿捕されました。船内には、十数カ国以上からの21人の民間人が、いました。国会議員、医者、弁護士、ジャーナリスト、エンジニア、人権活動家。彼らの使命はシンプルでした。ガザの飢えた子供たちに切実に必要な食料と、医薬品を届けること。しかし、彼らは、世界で最も重武装した軍の一つによって、暴力的に拉致されました。ハンダラは、イスラエルの攻撃のもう一つの犠牲者ではありません。それは、この包囲が、どこまで進んだか、そして世界が行動を起こすことにどれほど、失敗してきたかを象徴しています。ガザの意図的な飢饉。2025年3月3日、以来、イスラエルは、ガザに、完全な封鎖を課しています。食料なし、燃料なし、水なし、医薬品なし。その結果は、国際的に、フェーズ5の飢饉として認識されています。これは、統合食料安全保障段階分類、IPC スケールで、最も壊滅的な分類です。子供たちが、毎日飢餓で死に続けています。家族全体が衰弱しています。生き残った人々は、取り返しのつかないダメージを負っています。発育不全の脳を持つ、乳児、臓器不全に苦しむ大人。これは、付随的被害ではありません。これは、政策です。戦争の武器として、飢餓を使用することは、戦争犯罪です。人口を全体、または、部分的に破壊する意図で課された場合、それは、ジェノサイドとなります。これは、ジェノサイド条約の、第2条、C に、定義されています。集団に対して、その全体、または一部の物理的破壊をもたらすように計算された、生活条件を、意図的に課すこと。ハンダラ、攻撃された民間ミッション。ハンダラは、ノルウェー国旗を掲げ、ベビーフォーミュラ、食料、おむつ、医療用品を運ぶ20メートルのトロール船でした。21人の乗客には、以下が含まれていました。クリスチャン・スモールズ、米国アマゾン労働組合の創設者であり、労働運動家。フワイダ・アラフ、米国人権弁護士で、パレスチナ系アメリカ人活動家。エマ・フルロー&ガブリエル・カタラ、フランス議会の現職議員。クロエ・ラッデン、英国ミッションに参加するために辞任した元国連科学者。アントニオ・ラ・ピチレッラ、イタリア草の根の社会正義活動家。この船はイスラエルに対して何の脅威も及ぼしませんでした。武器は搭載されていませんでした。そのルートと意図は公開されていました。その目的地はイスラエルではなくガザでした。それでもイスラエルは攻撃しました。現地時間の23時43分に通信が途絶しました。船は強制的に乗り込まれ、乗客は拘束され、援助物資は没収されました。国際法下での海賊行為。ハンダラは、いかなる国の領海管轄外である国際水域で拿捕されました。国連海洋法条約、アンクロの第101条によれば、これは海賊行為に該当します。公海上での他の船舶に対する違法な暴力、または拘束行為。イスラエルには船に乗り込む、あるいは進路を変更する法的権利がありませんでした。ハンダラは外国の国旗を掲げた民間船でした。軍事力によるその拿捕は法的手続きなしに行われ、国家による海賊行為でした。これは国境管理ではありませんでした。これは人道支援の犯罪化です。イスラエルのガザの水域に対する法的権利の不在。イスラエルは封鎖が合法だと主張しています。しかし、国際海洋法によれば、そうではありません。アンクロ第2条によれば、主権を持つ沿岸国だけがその領海を管理できます。イスラエルはガザを自国の領土として主張していません。したがって、ガザの領海、さらにはその先の公海に対する法的権限が、ありません。 2024年、国際司法裁判所 ICJ は、イスラエルのパレスチナ領土の占領が違法であることを再確認する助言的意見を発表しました。その海上封鎖、民間人に食料と医療援助が届くのを妨げるタイは、正当な安全保障措置ではありません。それは、集団的懲罰の形であり、国際人道法で禁止されています。封鎖を破るための軍事介入は、イスラエルがガザの水域に合法的な領有権を持たないため、イスラエルに対する攻撃ではありません。人道援助を届けるための介入は、パレスチナの主権を回復するものであり、イスラエルの主権を侵害するものではありません。イスラエルの援助提供義務、そしてその意図的な違反。ガザの占領国として、イスラエルは以下に縛られています。第4ジュネーブ条約、第55条、占領国は、食料と医薬品へのアクセスを確保する必要があります。慣習国際人道法、飢餓を武器として使用することを禁じます。保護する責任、R2P 原則、国家がその人口を大量虐殺を含む大規模な残虐行為から保護できない場合、国際的な行動を要求します。イスラエルはこれらの義務を果たしていないだけでなく、意図的に違反しています。そして、助けようとする他者を罰しています。2024年1月と3月に、ICJ は拘束力のある暫定措置を発出し、イスラエルに大使以下を命じました。ガザ地区のパレスチナ人が直面する不利な生活条件に対処するために、緊急に必要な基本サービスと人道支援の提供を可能にすること。ハンダラの打破は、これらの命令の直接的な違反です。乗組員は、どうなったか？以前のマドリーンミッション12人の乗組員が、イスラエルに不法入国したと主張する書類に、署名させられ、国外追放されたマイナスとは異なり、ハンダラの21人の乗組員は、現在も拘束されています。刑事告発は行われていません。それでもイスラエルは、同じ茶番を試みています。国際水域で拉致されたにもかかわらず、ハンダラの乗組員に、イスラエルに不法入国したとする書類に署名させることを強制しています。彼らの目的地はイスラエルではなく、ガザでした。そのような書類に署名することは、法的手続きではなく、拉致の犯罪を消し去り、偽の合法性の紙の痕跡を作るための捏造です。行動する法的及び道義的義務。ジェノサイド条約、ICJ 規定、及び R2P に基づき、すべての署名国は以下を行う拘束力のある義務を負っています。ジェノサイドの防止。ICJ の判決の遵守。民間人と人道ミッションの保護。その義務には、必要であれば、大量飢餓を止め、援助へのアクセスを解除するために、武力の使用が含まれます。ハンダラのような平和的な援助ミッションが攻撃された場合、他の国は介入する許可があるだけでなく、義務付けられています。ノルウェーの海軍は、どこにいたのか？ EU の船は、どこにいたのか？ジェノサイド条約の署名国は、どこにいたのか？沈黙することは共犯になることです。結論、ガザを生かせ。ハンダラのハイジャックは水面に引かれた線です。締め殺されているのはガザだけではありません。間違った場所に生まれたために人が飢えるべきではないという原則です。援助が犯罪ではないという原則です。法が暴力的な力よりも重要だという信念です。イスラエルの行動は、海賊行為、テロリズム、そしてジェノサイドです。活動家がそう言うからではなく、法がそう言うからです。世界は今すぐ行動しなければなりません。ハンダラの乗組員を、直ちに解放する。封鎖を終了する。必要であれば、将来の援助ミッションを、海軍の保護で護衛する。国際法廷で、イスラエルに責任を負わせる。ガザの子供たちは、飢えで死に続けています。法は彼らの側にあります。人類もそうでなければなりません。